皆様こんにちは。毎週土曜日午後1時からは市川猫吉のハッピータイム。人間も動物も全ての命が平和な社会を目指し、主に動物愛護や動物福祉について分かりやすくお伝えしていけたらと思っております。担当は千葉県市川市在住の個人保護猫活動家のユニットチーム市川猫吉の斉藤育子と
鈴木孝子と
佐々木直美でお送りいたします。
今週もスタートいたしました。
よろしくお願いします。
8月1日からですね、10日までの予定で、実際帰ってきたのは11日なんですけれども私と笹直さんの方で、チームウーニャさんのお手伝いということで、能登半島沖地震および豪雨災害で行方不明中の動物家族の捜索およびその捜索のために町中に仕掛けた捕獲器に入った未手術の猫ちゃんたちの TNRM 活動ということで、ボランティアに行ってまいりました。
はい、
はい、で今週と、来週にわたってその内容についてお伝えしていきたいと思っております。
本当にお疲れ様でした。
いやね、暑かったのよ
なんか日が出てる暑さじゃなくて湿気なんだよね。
やっぱさ、その湿気の場地だから湿度がもともと高いんだよね。気温もやっぱ最初の方は35度以上あって、で町の人も、もう輪島でこんな35度以上なんて今までありえんって言ってて、やっぱり異常気象は異常気象なんだけど、湿度はもともと高くって、もうなんだろうね、じとーっとする暑さで、重いんだよね、やっぱ空気がね、湿度で。でそれで結構最初慣れるまで疲れたなっていうのと、あとはやっぱり日中暑すぎて猫がおらん、ほんと全然一匹も見かけないみたいな。なので今回はちょっと1月の時はさ、寒いけどいたじゃないですか猫が。だから捕獲とかも割とトントンに進んだんですけど、今回はとにかく猫がいなくて、であとやっぱ昼間に設置しちゃって、もし入っちゃっても危険なので、やっぱり夜間作業という感じで、初めの方は夜設置して夜中中見回りして、朝の4時ぐらい、4時5時から引き上げてくるっていうような感じで、ちょっと昼夜逆転するような感じで活動していて、でもね、逆に明け方こう引き上げの時に住民さんにね、お散歩してるおじいちゃんおばあちゃんとかに会えて情報が聞けたりとかもあったので、そのやり方が結構正解だったよね。寝る時間はほとんどなかったですけどね。
なんかタイミングがねつかめなくてね今日のお昼は絶対寝ますとか言ってたのに、意外に動き回っちゃって、
昼間は昼間でやっぱりさ、情報入ったらさ、人とこうコンタクト取るのって夜中にできないから、やっぱりこういう情報あるんで聞きに行ってくださいとか、あとこう電話交換とかしてるので、猫入っおるでとか連絡来たりとかして、じゃあ今から見に行きますとかっていうのを日中にやっちゃうと、あれなんか通しで今夕方ですけどみたいな。
なんかトータルしても睡眠時間ほぼほぼない、
なかったね、ほぼないね。もう移動中に寝る。だから私たちはさ、移動中寝れるけど、笹直さんずっと運転だからさ、ほんと笹直さんが一番寝てないと思うよ。
帰ってきたらいっぱい寝たから大丈夫
いや本当そんな感じで、暑さとやっぱりそのちょっとリズムが違うっていうのと、やっぱあとご飯もねタイミングがなくて、やっぱりその移動中に食べるみたいな感じだったので、で特に私なんかちょっと食べれるものがかなり偏ってますので、毎日ファミリーマートのおにぎり、白いおにぎりのみみたいなでね、ちょっとね前回はね帰ってきたら宿で食べてたじゃん、夜中になっても。でも夜中に帰ってこなかったから、このまま泊まりとかでやったりしてたので、
今回私と育子さんの方が比較的行ったのが、輪島市内からちょっと離れて、車で40分ぐらいの町の町、そっちの方に結構こう行ったり来たり行ったり来たりしてたのね。だから有名な千枚田とか、
そうそうそう、で千枚田がさ、前回はさまだ整備されてなかったと思うんですけどね、工事が進んで綺麗な、本当に田んぼになってて、そこの千枚田のサービスエリアみたいなの、でそこの千枚田で採れたお米のおにぎりとか、でそれがすごい美味しくって、私も唯一食べられる美味しいご飯で、いつも笹野さん寄ってって言って、平日やってないよって言って毎日そのボケとツッコミみたいな
週末だけだよ
おにぎり食べたいで、休みだよみたいな
週末しかやってないじゃん。
そうやっぱ人はそんなにいないからね。
でも景色綺麗でね。
そう、これ昨日も言ってるよねって毎日毎日そのやり取りだったよ、
ね、なんかね、だんだんね脳が2人とも疲れてるから
かあ、おにぎりやってないよみたいな、
デジャブかねっていう、
そう、行き帰りで同じこと言うみたいな
そんな感じだった
んだよね。そんな感じでした。
だから町の方は今までやっぱり土砂で道路寸断されちゃってて、行ける通路が2本ぐらいしかないんだよね、うんうん、で能登山の空港の方回っていくのと、うん、まあ、海岸沿い、うん、そう、一番最初に今回宇佐さんに連れてってもらったところが、前回ムーちゃん、
ムームーね、
ワンちゃんで、お家が潰れちゃったところから宇佐さんが上半身を
突っ込んで救助した
救助したって、うん、でその飼い主さんのおばあちゃんに1回目会いに行かせてもらって、うん、で今回はそのおばあちゃんのお家を見させてもらったんだけど、うん、と地震の時にやっぱり潰れてる、うん、で豪雨でさらにそこに土砂がかかってる状態で、だから地震の時におばあちゃんたち避難してなかったら、うん、次の豪雨でもしかしたら危ないことになっちゃってた。
もうね、結構そこ土砂崩れ見たくなっちゃってて、うん、家は潰れちゃってたから、うん、まあ不幸中の幸いって言っていいか分かんないけど、やっぱり地震で避難されてなかったら多分豪雨の時にはもうちょっとまずかったと思う感じだったよね、うんうん、でそこもさ、なんか今だから道が通ってるから割とスイスイ聞いて、うん、あそこですよっていう感じなんだけど、うん、やっぱり当時は道が全部塞がってたから、うん、さんたちは山を越えね、
うん、捕獲器を2台手で持ってリュックを背負って歩いて、
そう、雨も降ってたっていうので真っ暗じゃない、でその中をやっぱりその集落に家族が残ってるっていう方って言ったかな、うん、がもう道案内みたいな感じで一緒に
たまたま出
くわして、
ね、で一緒について、うん、
でもやっぱりよく朝になってみたらよくこんなとこ通ってきたなっていうような山道を抜けていかれたみたいで、うんうん、なんかもう結構想像を絶するよね、
うんうん、今回行った時はね、本当周りは普通の道路だし、うん
まあ、田んぼもあってさ、うん、だけどまあその震災当時はもうひどかったんだろうなっていうのを思うとね、うんうん、
で今回ほら私たちが行ってる最中も、うん、線状降水帯、
うん、あすごかったね後半 で、
うん、で危険だっていう時あったんだけど、うん、でその後帰ってきてすぐテレビのニュースで、うん、町がやっぱり映ってたのね、うん、道路がもしかしたら、う
ん、通行止め
になっちゃう、そしたら町はもう孤立しちゃうっていうのをニュースでやってて、そういうとこ私たち行ってたんだと思って、
う
ん、
そうで線状降水帯の時がちょうど中間ぐらいですよね、うん、で私もなんかこっちでニュースがすごかったみたいで、うん、いろんなヨガの生徒さんとかから、うん、先生大丈夫ですかって結構メッセージとかが来てて、うん、で私たちは言うてもそんなに雨ひどくなかったんだよね、輪島の市内は、
まあ、ひどいって言っても普通のこっちにもあるかなっていう、
そうそうそう、でただやっぱりその前回の豪雨の時と同じぐらいのレベルのが来てるから警戒してくださいみたいな感じ で、うん、で日はまあ8時ぐらいに上げて、うん、じゃあもう宿でゆっくりしようかみたいな感じで、ねうん、のんき私たちはじゃあ時間空いてから宿でパーティーするかぐらいの勢いで買い込んだりしてて、うん、そしたら、
ね、藤沼先生にもおいでよな
そうそう先生もやっぱ一人だとさやっぱり不安じゃない、うん、だからうちら一応川の横だけど3階なので、うん、よかったら来てくださいって言って、うん、先生もやっぱり調べて、うん、なんかずっと待ってた宿がハザードマップ上ではちょっとやっぱり水没地域にかかってるっていうことで、うん、じゃあ行っていいですかっていうことでね、うん、で来てもらって、うん、でも夜中に2回ぐらいアラーム鳴ったけど、う
んねうん、こっちの大雨と変わんないよって言ってるけど、うん、あっちの場合やっぱり地盤がね、
そうそうそう、
緩んでるからね、
緩んじゃ
ってて、そうだから雨のそのひどさっていうよりはそのちょっとでも降れば山崩れになるっていうことで、う
ん、実際その雨が降った次の日にもう一回町行こうとして、うん、千枚田のところでもう通行止めになっちゃってて、で あと10分で開通するよっていうか、うん、じゃあ待とうかって言って待ってたんだけど、うん、待てど暮らせどねなんか開通しないから入り口の、ね、男性の方に聞いたら やっぱごめんなんかもう通行止めになっちゃった
まだかそう解除できなくなっちゃったっつってでマジかって言って ね、ま、ねじゃあもう空港から回っていくしかないって言って戻ってその手前の道もやっぱ通行止めになっちゃっててだから一番遠いルートで1時間40分ぐらいかかったかな、
ね、で途中結構あれだよねまだ土砂でね道路が半分埋もれちゃってるところとかいっぱいあって
で町の着いて結局まあその時も猫はその何ていうのか目安なんていうの目的にしてた猫は取れずにいて、うん、でまあ空っぽで帰ることになり、うん、で帰りもねまた降ってきちゃって、うん、町の人も早く帰んないと帰れなくなるぞって言われて、うん、ちょっとドキドキしながらね、
うん、帰るかね
なんか途中で行けなくなって私たちほら土地勘もないしさ、うん、どうしようと思ったけどね、うん、まあ帰れたんですけど、うん、でやっぱりその線状降水帯をちょっとずれて金沢とかねあっちの方でちょっと被害が出たらしいんですけど、うん、まあ私たちは
ち、ねね
うん、おかげさまで、まあ、無事活動はできました、
うんうんうんうん、
でその町の町でまず最初に案件があったのがまあいろいろその猫がいる場所とあと創作猫ちゃんのポスターとかを持っていろいろ聞き込みとかするにもやっぱりもうさお家もあんまりないのよね。でもともとはやっぱあったらしいんだよね。で震災とかでやっぱりそのコーヒー買いたいでっていうことでみんな壊しちゃってて隣と隣がすごい空いてて空いてますねなんて言ったらいやもともと家あったんだよみたいな。いやそうなんだって言ってだから聞き込みするにもあんまりお家とかがなくて、うん、で仮設に行ったんですよ、うん、そしたら仮設に結構人がいて、うん、でそこの仮設はさなんか結構まあにぎわってたよね、うん、なんか割と明るい感じの子供とかも遊んでて、うん、でそこで出会った方がお母さんがやっぱうささん有名人だからさ、うん、あーってなって、うん、うちの猫がいなくてって泣いてて、うん、それで私たちはてっきり震災でいなくなったもんだと思いきや、うん、もともと震災前はお家室内買いしてたんだけど、うん、家の裏の山がこちらちゃって、うん、まあお家半壊でもないけどね、まあちょっと住めないくなっちゃって、うん、それで仮設に暮らしてると、うん、なので猫ちゃん具合悪い子1匹だけなんか高齢の子だけ連れてきてて、うん、残りの3匹はお家の納屋で中外飼いしていると、うん、でその中外飼いしてるから毎日ご飯あげに通ってたら野良猫ちゃんが来たと、
うん、
でその野良猫ちゃんにもうかわいそうっつって餌あげてたら、うん、その野良猫ちゃんが居座っちゃって、うん、それで家の子がいなくなったっていう案件だったんですよ。
うん、
でちょっとこれってなんか創作関係ないでその猫も手術終わってるの、
うん、
だから TNR 関係ないし、うん、これちょっと引き受けるの、うん、みたいなところではあるんだけど、うん、やっぱりうささんはさこう困ってる、うん、猫がいなくなって困ってるっていう人を目の前にして泣かれちゃっててさ、うん、やっぱ困ってるのは困ってるじゃん実際に、うん
ね、
それでじゃあ探しましょうかっていう話になって、うん、で要はその外にいる子が多分いなくなればその子も多分絶対近くにいるから帰ってくるんじゃないって言って、うん、じゃあその外にいるねサバオくんって私で勝手に
サバくんなんだけ
ど
過去にほらタカ子さんにさサバオくんいたじゃん
勝手に私たちサバオサバオって呼んでてじゃあサバオをまず捕まえましょうということで、うんうん、それで結局まあ町のに通うことになったね。
でもサバオ狙いで
最終的にそこのお家が、うん、輪島からね、市内から町の町まで結構距離あるし、うんうん、夜とか活動するんだったら寝てってって、
うん、
クーラーもつけてあげるし、お風呂も入っちゃっていいの、
だから、ね、拠点を、ね、提供してくれたんですよ。最初の1日目は車中泊だったの、
うん、
夜行って仕掛けてぐるぐる回りながら笹直さんの車で寝てみたいな感じ でその次の日にそのご夫婦と出会って、うん、でいやこうこうこうで通ってて昨日も車中泊なんですよね、うん、みたいなこと言ったら、うん、トイレとかどうしとるみたいなことになって、うん、うち使っていいよって言って、うん、でお家もねすごい立派なお家で、ちょっと壊れちゃってる部分と普通に暮らせる部分があって、うん、そのリビングとかキッチンのある方は、うん、普通に暮らせるから、うん、雑魚寝でよければいいよ
って、ここがチャンスと思って、いただいたゴーヤをさそこで刻み始めて塩昆布と揉んでバリバリバリバリ食べて
結構朝さこう捜索して朝さ人に会うじゃない、うんうん、で猫情報とかも聞いてるとさ、うんうん、ご苦労さんって大体畑やってるから、うん、おじいちゃんおばあちゃん、うんうん、で食べるかっつってさもらうんだよね、うん、で私ゴーヤとか食べたいけど、うん、調理器具ないじゃん、
うん、
で笹野さんがさ、うん、100均で買ってきなよって言ったけどまな板と包丁買うのもなみたいな、
うん、
そしてねそこのお家でここの借りてしまえよと夜中に塩もみを作り始めるみたいな
夜中あぐらかきながら、ね、
食べて
ゴーヤ素手で
いや
よかったね、
いいんですよ、
食べれてね、
でもね本当にやっぱ野菜不足になっちゃうんだよね、コンビニのご飯だけだと、でどうしてもなんかそういう生野菜が食べたいと思ってて、生野菜といえばあの畑のおばあちゃん、
うん、あそうね
それも町の町なんだけど、それもね朝ねまだ暗い4時ぐらいだったっけな、なんか仕掛けててで見回りしてたんだよね、そしたら向こうからカツカツ つって
怖いよね
杖をついてさ歩いてくる音なんだけどさ怖いのよ真っ暗結局 でなんかどうしよう怒られるのかなと思って、そしたらおばあちゃんででこうこうこうで猫探しててって言ったら、そのおばあちゃんもその同じそのおじさんたちと同じ仮設に住んでるんだけど、その仮設から歩いて行ける距離がもともとのご自宅 でご自宅はもうないんだけど畑やってて、で自分家の猫ちゃんやっぱりその畑のところにこうちょっと小屋プレハブみたいな小屋建ててて、そこで猫ちゃんお世話してて、だから猫のご飯と畑やりに朝来るんだって言って、まだ真っ暗なうちだよねから来てさ、朝2時間ぐらい畑やってるおばあちゃんで、そしたらねあのすごいいいおばあちゃんで、でもう一匹なんかグレーの猫がおるよって言って、それはなんか綺麗な猫で上品な猫でこうこうこうでって言って、それがどうやらうささんが保護したいって言ってる猫に似てるってなってシルバーくんって呼んでたんだけど、じゃシルバーを捕まえようって言って、そこの畑をまあ通うことになったんだよね。でも結局一回もシルバー姿を見せずに、できなかったんだけど、
なんかね捕獲慣れしてる子がやっぱ多くて、手前の子だけ綺麗に食べてちゃう、
で姿は見えずに、でも毎日毎日行ってるからさ、おばあちゃんもさなんか野菜をくれるのね、でもそのうちね勝手に食っていいよ
町の町行くたんびにさちょっとトマト食べて帰ろうかあとほおずき食べれるほおずきが
知ってるほおずき、
なんか食べれるってのは聞いたことあるけど、どうやって食べたんですか、
あのねよくお盆のあのオレンジ色のとは違うのよ、あんな大きくなくてもっとちっちゃい、なんて言うんだろうね、緑色でもっとちっちゃいほおずきなんだよね、でここ外はペルッと剥いて中の玉ころを食べると、これが
果物だよね、
トマト、
そうフルーティー、
トマトっていうか果物、
果物甘いんだ、
で最後の方にちょっとほおずきの香りがっていう感じだよね、
ほおずきの香り
で、すっごい美味しくって、
ひたすらそれを取ってた、
無事って食べ
るそうおばあちゃんなんだけど、ちょっととりあえず、
もう最後だよっていう時だけ、その畑にうささんをご招待
自分畑じゃない
から、ね、食べ放題だよ
ってそうしたらうちらが食べ尽くしちゃってるから、もう割れたトマトしかなくてうささん割れてるけど食べれるから、
なんかでもね雨が全然降んなかったんだって、だからやっぱトマトって割れちゃうんだよね、水で、で後半降ったんだけど、やっぱり前半はもう何ヶ月 1,2 ヶ月降ってないって言ってて、で輪島でそんな雨が降らないこともないんだって今まで、でそのおばあちゃんもその最初の頃あの行った時にネギに なんかお水をさすごい深いところから汲んで運んでるんだけど、でネギになんか水あげるのなんて初めてだよって言って、もう雨が降らん雨が降らんって言っててね、で降ったと思ったら豪雨でね、もうなんかねバランス悪いなっていう感じで、で結局町の町はそのサバオくん捕まらず、そのおばあちゃんとこのシルバーも捕まらずっていうか姿も見せず、でその先に納屋でお世話されてる三毛猫と、ママあれかキジあのチャトラかのママのが子供を産んじゃったっていうので、子猫の保護依頼みたいのがあって、でそれはうささんと一緒に行って、で最初子猫5匹とママの方はママが先捕まって、で子猫5匹もまあ捕まって、でもう1匹三毛猫も捕まって、でもう1個の小屋の方に三毛ママと子猫2匹いて、で子猫は捕まったんだけど、その三毛ちゃんが全く
なかなか、ね、
あの慣れてんのよ人には、ニヤニヤとか言っているの絶対そこに捕まらんのね、あれが
捕まらなくて通ったよね
あれそこも通った、
何日通ったんだろう、
あそこも結構通ったよ ねでいろいろさ最初唐揚げ温めてみてダメだ、じゃあ今度子猫連れてって連結しようっつって、子猫はちょっとなんか入りそうだったんだよね、
近くにはいるんだけど捕獲器には近づかないって感じ
で、いろいろやって、でも私たちもなんか熱くなっちゃって、どう絶対捕まえなくちゃみたいな感じで、もう夜中までさやり始めてさ、でも最後手づかみで行くかみたいな感じになって、なんだけどやっぱ納屋が広いのと、やっぱり震災の影響で壁がこう割れちゃってて、あの逃げられちゃうんだよね、隙間がいっぱいあるから、でちょっとこれは追い込むのが無理だってなって、
ちょうど目の前がねあのコーヒー買いたいで、ダンプカーがすごい
通ってんの、だからあんまりそう、あの慌てて外出ちゃっても困るから、あんま追い込めないしって言って、それでなんか多分笹尾さんはねもっとやりたかったと思うけど、私がもうこんなとこにこんな工数かけて寝不足になったら明日の活動にも支障が出るみたいな、
ね、一子さんにも言ったんだけどね、これ高子さんだったらね帰らないよって
ちょっと私置いてってここに
そうそうそう言う、だけどもうこれはねもう明日のことがあるからもうやめよう、ここでもう帰ろうって言って、それで最後ねまた旅をかけて帰ってダメ元でみたいな感じで、 やったらなんと入ったんですよ。
しかもあのね、餌やりさんも知らなかった白グレの男の子も入ってくれて、
うん、多分旦那さんと思われる猫と、
う
ん、
夫婦で入ってく
れて、リリースの時これはうちの違う
見たことなかったんだ
うちのじゃないみたいな。
でもなんかその時さ、結構さ、そのサバオは取れない、うん、グレーは来ない、うん、で夜中昼夜働いて寝てない、うん、でミケも通って取れないっつって、私超なんかもう落ち込んでたんだよね、うん、でも超もうネガティブ発言だらけで、うん、
笹田さん珍しくね、
帰りの車の中でこれ意味あんのかねみたいな、うん、すごいさ、
これだけ時間かけてってね、そうそうそう、なっちゃうよね、
ひたすら言いたいだけ言わせて私は聞く
という。で帰りも40分とかかかるじゃない、それでまた俺で寝れないしみたいな感じで帰って、うん、そしたらもう朝ね、うん、その入ってるって聞いた時にはね、
だから嬉しいね、今度からね、なかなか捕まんない子は作戦 D、うん、
またたび、
またたび作戦でと思って、そんな話でゲラゲラやってて、うん、で次の日かな、うん、ウサさんに一件ちょっと付き合ってくださいって言われて、うん、私同乗させてもらって行ったの、うん、そこの地域って、まあ、小屋の中に猫を置いて皆さん避難されたんだけど、うんうん、餌やりさんがまずいない、うん、当時ね、うんうん、で宇佐さんたちが入った時にはもう、まあ、ラジオで言うのも忍びないんだけど共食いが発生してる場所 で、うん、でその首輪が落ちてたと、うんうん、だから飼い猫ちゃんが亡くなって共食いされちゃった、うんうん、そんなちょっと悲惨な現場だったんだけど、うん、その近くの、倉庫の中で猫がいるっていうので、うん、まあ、宇佐さんたち先に入ってくれてなんとか保護してくれたんだけど、うん、一頭だけ捕まらないっていう、うん、牛くんっていう名前の子なんだけどね、うん、で行ったらやっぱり餌やりさんももう全然入んないのよとか言ってて、宇佐さんもあらどうしようって言ったら、じゃあ作戦 D 行きますかとか言ってで、まあ、セッティングしたら、うん、もう瞬殺で入ったの。
だから多分ね、あの辺の子ってまたたびを知らないんだと思うんだよね。だからそう、なんだこれって多分食いついたと思う、うん、結構その後もね、またたび結構大成功だったよね。
その後もなかなか入んない子、うん、ちょっとまたたび入りのドーナツをね、うん、用意してあげて、うん、目の前を置いてあげたら、
あ、猫用のね、うん、あ、
ね、で、まあ、そこに近づいてきたわけ、うんうん、で舐めたくって口に入れたくって、うん、ペロッてやった瞬間、そこ斜面だったから、うん、ドーナツコロコロ落ち
たね、おにぎりコロリみたいな、
屋敷猫の飼いさんがゲラゲラ笑っちゃって、おにぎりコロリやーとかまあそれで、うん、あのその子も保護できた
のね。作戦 D すごい
ね。作戦 D ね。
だから結構慣れてない子はまたたび結構いけるよねっていうのを今回、
あのもう全然釣り餌もなく
粉だけで、
ちょっとチュールをね、うん、トッピングしてあげれば
そうチュールとね
いけば
粉で、
はい、
はい、やりましたっていう作戦 D が猫基地の、あの一つの武器になりましたので今回
ABC は何だって話なんだけど、
いやなんかあったんだよね、
う
ん、唐揚げでしょみたいな、子猫でしょみたいなの、ダメでD だね、
D だ
はい、今週も市川猫吉が動物愛護、主に猫活、今回ですね、被災地の方で動物 の、 あの災害で行方不明になっている動物家族の捜索及び TNRM 活動をやってきたことについての報告を行っております。はい、はい、そう、それでね、あ、そうそう、今回一番感じたのが、あの要はさ、この活動って、あの9月豪雨の後に、まあ、初めて猫吉がうささんと一緒に活動した時に、その捜索してるカゴの中に、カゴというか捕獲器の中に入っちゃった猫ちゃんをリリースするのは忍びないということで、うん、TNRM を一緒にやりましょうっていうことから、うんうん、あの始まったことで、で1月もそういう感じでやらせていただいたんだけど、今回はちょっとなんかそのただで手術をやってくれるっていう情報がなんか先に流れてってちゃってたみたい で、 で結構その仮設住宅とかで、あの猫あの探してるんですとかいう話をすると、なんかただで手術やってくれるんですよねみたいなことを、なんか逆にその町民の方に言われたりとかがあって、ちょっとその辺がね、なんかあの本末転倒というか、そのただで手術をやりに行ってるわけではなくて、そのあくまでも捜索をして、でその捜索してる子を探してる最中に入ってしまった子のは TNR しますよっていうことなんですけど、ちょっとその辺がなんかちゃんと伝わりきれてないんだなっていう、ちょっとそのただで手術してくれるっていうところだけが先に 流れちゃってるっていうのが感じて、やっぱりその啓蒙の仕方だったり情報の出し方っていうのはちょっと今後課題だなっていうのを思いましたね。で実際ね、今回は捜索で見つけられた子はいなくてですね、ゼロだったんです。で、まあ、一応手術できた猫の数としては49匹、まあ、この中にはちょっと麻酔をしてから妊娠が分かった子とかもいるので、全員49全員手術したわけではないんですけど、まあ、一応麻酔鎮静かけたまでやった子は49匹です。で、子猫の、ね、保護がまたすごい多くて39匹で、やっぱり子猫が生まれないように DNR をするっていうのが、まあ、私たちこっちの、ね、関東の人たちはちょっと当たり前になってると思うんだけど、やっぱりちょっとあんまりその DNR っていう意識はあんまり
ない
ね。ないよね。
よかったって。
13頭に餌をあげてるっていうご夫婦いたんだけど、うん、息子は13、12頭までは今回手術させてもらって、うん、で1頭取り残してしまったので、うん、あちら現地の方にお願いしてるんだけど、うん、そこの餌やりさんがね、まあ、子供いつも生まれると、うん、だけどキツネがいるんだってそこに、うん、
すごいね、山の上にあるのよそこ、うん、本当に。
でキツネがね、子猫を食べちゃうんだよって、うん、まあ、亡くなってる子猫をしょっちゅういると、うん、だけどそれに対して、うん、まあ、自然の流れだからね、うん、っていう感じなのかな。そこ
はやっぱりちょっと田舎の方だからさ、例えば猫が増えててもクレームとかにはなんないと思うんだよね。だからイコール殺処分とかにもなんないと思うの、こっちみたくどっか連れてけとかもないから。だからなんかイコール殺処分とかにもならないし、猫が生まれていたって別に生まれたることがなんでダメなのっていう感じなのかちょっとわかんないけど、その手術をして増えないようにしましょうっていう意識はあんまりないよね。一般の人もないし、
そこの近くで今ほらいろいろ工事入ってるじゃない、うん、その工事の現場監督かな、うん、がすごいやっぱりちょっと周り見て劣悪な感じ、うん、やっぱり猫が好きな人からすると劣悪なの、
う
ん、
かわいそうってこと
じゃん。うじゃうじゃいるから本当に、だって行った瞬間もううじゃうじゃいるんだもん、うん、猫が雨でも昼でも、だから暑いから昼間いないと思ってて、そ、うん、したらうささんがね、いやいつでも取れるところが1個ありますって言って、うん、行ったらそこで
覆ってるからね、うん、涼しいっちゃ涼しいんだろうけど、うん、でその現場に来てる出稼ぎなのかな、外人の方とかが来て餌をバーってばらまいていくんだって、うん、でそれもまあ受け入れてるんだよね、さやりさん。ただそこの現場監督の方がね、うん、猫欲しい言ってくれて、で帰ってきてからね連絡来たら、うん、いいと、
その時もなんかすごい多くてさ、そしたらその餌やりさんが、いやそこ通る監督がねなんか欲しいって言ってて、やっぱ60代なのかな、で譲渡会とかだともらえないから、なんかここの子をもらいたいって言ってて、でうちは別に1匹減ろうが2匹減ろうが関係ないからみたいな感じなんだよね。そうで、だったら私たち捕まえた時に、で今回保護対象の子はワクチンもウイルス検査とかも全部やるんで、そういうシェルターにね、逆に面会に来てもらうような感じにしたらどうですかねっていう感じで、でね、その建設会社の名前とか聞いてその会社に行ってね、そしたらすごいいい方で、でも純先生が一目で、あの方は大丈夫ですみたいな先生のお墨付きが出るような本当にいい方で、でやっぱり前に飼ってた子が譲渡会でもらった子なんだけど、若くして腎臓で亡くなっちゃったということで、でちょっと奥様の方にちょっとトラウマがあるから、ちょっと嫁と相談してまた連絡しますっていうことでね、ちょうど12日に面談したかな、でなんかね来てくださったみたいで、
ね、黒猫がいいって言うんだよね。とりあえず黒猫ちゃんだけシェルターの方に置いて、
うん、最初はさ、なんか黒猫っていうのがなかったからさ、全頭、うん、をさキープしてたわけよ、うん、そうしたらシェルターパンパンだって
もう屋敷猫の会社がもうお世話大変です、
ね、もう46とかなっちゃったけど、ね、シェルターの中の猫が、ね、うん、山の上の子たちがもう大変ですみたいな
12頭閉めてもね、
そうそれでじゃあ黒猫って言ってたから黒猫以外はリリースしようって言って、うん、黒猫以外をリリースして、うん、で黒猫だけでも5、6頭いたよね確かね、
そうだね、うん、
でそれはキープしといてもらって、うん、会いに来てもらって、で決めてくれた子がね、やっぱ足ちょっと怪我してた子で、でそこやっぱりさ、まあ、近親交配だったりもあると思うんだよね、結構エイズの子とかも多くって、そういうところもちょっと心配はしてたんだけど、まあそういうのも含めて迎え入れてくださるっていうことで、
でしかもさ、そこに子猫が次かな、
ね、
続きはまた、ね、
続きはまたですね、あっという間の30分でございました、はい、ではでは、はい、皆様良い週末を。